ようございます。聖書と福音の時間です。あなたが一番好きな食べ物は何ですか？お寿司ですか？ラーメンですか？甘いものなら何でも。苦いものという人は少ないでしょうね。好きな食べ物といえばやはりカレーでしょうか。美味しいものを食べると幸せですね。でも食べて満ち足りるとき主を忘れないようにという旧約聖書の言葉が心に浮かびます。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。さて、世界中の経営者から師匠のように慕われているクリスチャンの経営学者にピーター・ドラッカーという人がいます。マネジメントという概念の生みの親と言われています。彼が33歳の時、超巨大企業の GM 社から経営についてのアドバイスを依頼されるのです。そこで彼は18ヶ月間をかけて GM 社の社内を徹底的に調査し、その結果と提言を会社という概念という本にしたのです。ところが当の GM 社の幹部たちはこの本の内容に対して大反発したのです。とても耳の痛いことばかりが書いてあったからです。会長であったアルフレッド・スローンはこの本の話題を出すことすら嫌がったんですね。抽象された気分になったからです。そして GM 社は彼の提言を無視したのです。ところがライバル社のフォードはこの本を経営の教科書にして、どんどんアドバイスを取り入れ、劇的に業績を伸ばしていったのです。ある時キリストは反発する人々に向かってこうおっしゃいました。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと。これは逆に言うなら、嘘偽りは人間を束縛すると言い換えることもできそうですね。ところで、ある本にこんなことが書いてありました。1900年代アメリカのテキサスの話です。メキシコとの国境近くに銀行強盗を働くジョージ・ロドリゲスというギャングがいました。テキサスの保安隊では特別チームを作って捜査していたのです。ある日のこと、レンジャーが偶然ロドリゲスを酒場で発見したのです。忍び寄って行き、彼の頭に銃口を突きつけていました。さあ、銀行から盗んだ金のありかを言え。さもないと脳天をぶち抜くぞ。彼はすべてを理解し、観念するのです。しかし彼はスペイン語しか話すことができなかったんです。何を言ってもレンジャーにはわからないんですね。その時一人の少年が近づいてきて、英語で、僕通訳できますって言うんです。そして少年は、金の隠し場所を言わないと、この場で射殺すると、保安隊は言ってるぞというふうに警告したんです。そこで、ロドリゲスは、金は一銭とも使ってない、町の井戸に行って、北を向いて足元の石を数えろ。五番目の石の下に金はすべて埋まってるから、と白状します。少年はレンジャーに言いました。彼はこう言ってます。ジョージ・ロドリゲスは、勇敢な男だ。死ぬ覚悟はついてる。さっさと頭をぶち抜き上がれ。そしてそのようになったんですね。さて、ジョージ・ロドリゲスはとんでもない強盗ですが、彼以上にもっとひどい悪がいます。それは真実を隠し、曲げて、嘘偽りを伝えた少年です。彼の伝えた嘘偽りを信じたがために、殺されなくても良い人が殺されてしまったのです。愛らしい少年が実は見かけとは違って本物の悪だったんですね。実はこの世の中には神様の真実から私たちの目を遠ざける嘘偽りが真実の装いを持ってまかれ通っているということがあるのです。随分昔に読んだ人生相談で、火事の時に自分たちの結婚アルバムや現金は持ち出したけど、 仏壇の位牌をそのままにしてしまったために、舅と決定的に仲が悪くなってしまって困っているという方の投書を読んだことがあります。自分たちの思い出の品やお金は大切にするけど、一番肝心なご先祖をほったらかしにするとは、なんという罰当たりな嫁なのかというわけです。しかし、本当に位牌の中にご先祖がいるんでしょうか？その時の回答は見事でした。実は昔、国宝の金閣寺が全焼するという事件があったのです。焼失したのは金閣寺本堂そのものだけではなく、その中にあった弥勒菩薩像、阿弥陀如来像、仏典なども全部灰になってしまったのです。その時ジャーナリストが来て、館長の山田無門氏に聞いたんです。国宝が焼けて本当に残念ですね。すると山田館長は言いました。国宝と申しましても、所詮は物質ですから。この方は本物の仏教者ですね。仏教では、すべて形あるものは壊れ、性あるものは滅していくということを認めるということを悟りというからです。位牌といえども、所詮物質に過ぎないというのが答えなのです。しかし、いつの間にか、特定の形をしたお札や、偶像やお守りには不思議な霊や力が宿っていて、人間の人生を左右するかのように言い伝えられています。これは何の根拠もない嘘なのです。アフリカにタンザニアという国があります。普通国民は全員黒人の人たちですね。ところがこの国では1400人に1人、皮膚の白い子供が生まれるのです。これはアルビノと言われている人たちです。先天的に皮膚の色素が欠損しています。遺伝子がもたらす現象なんです。ところがタンザニアには昔から占い師が大きな権威を振るっているのです。その占い師たちがアルビノの体の一部を手に入れると幸せになるという迷信を広めていたのです。その結果どうなったでしょう？この迷信を真に受けた人々が次々とアルビノに襲いかかり、2000年以降殺害された人が76人、暴行を受けた人が72人、手足を切断された人々もいるのです。切断された手足はお守りになるからです。そんな文化の中でアルビノとして生まれた少女がいました。無眼科という女の子です。彼女は生まれてからずっと自分の皮膚が白いので一族の恥だと思われていました。いじめられ、差別され、そして17歳になった時、何人もの妻を持つ男と結婚させられそうになり、ついに川に身投げをして自殺を図るのです。ところが川の流れに流され、下流の岸に引き上げられたのです。そして助けた人々から聖書の福音のメッセージを聞くのです。聖書によると神様は一人一人をご自分の形に似せてお作りになったのであり、一人一人には意味と価値があるというのです。そしてこの意味と価値は神のもとに変えることで知ることができるのです。私たちが自分の作り主である神のところに戻るために、神の子イエス・キリストは十字架にかかって、そして私たちの罪を永久に処分してくださり、死んで三日目に復活してくださったのです。彼女はこの福音を聞き、イエス・キリストを信じてクリスチャンになったのです。やがて彼女は聖書学校に行き、学位を取り、地元に戻り、そして現在、アルビノに対する偏見を取り除くための活動とともに、アルビノの人たちに教育を提供する活動に取り組んでいます。アルビノは決して呪われた存在ではありません。神様の愛の対象です。そしてあなたも神の愛の対象なのです。私たちはどうして一人一人がこんなに違ってるのでしょう。めいめい個性があって、他の人から見たらとても変わり者に見える時がありますね。それはその人だけが開けることのできる神の扉の鍵の形をしているのではないでしょうか。あなただけが開けて そこに入り、聞くことのできる神様の愛の部屋があるのです。あなたはそこに入り、そこであなたに語られた神の愛の証を部屋から出て他の人に述べ伝えるという使命があるのです。どうぞあなたもキリストを信じ、神の言葉によって一切の偏見や迷信から解放された人生の中にお入りください。心からお勧めいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。